ということを実にキリストは私たちがまだ弱かった頃定められた時に不信心な者のために死んでくださる正しい人のために死ぬ者はほとんどいません。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対する愛を示されました。そして今や私たちはキリストの血によって生きとされたのですからキリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。敵であった時でさえ御子の死によって神と和解させてくださっているのであれば和解させていただいた今は御子の命によって救われているのはなおさらです。それだけでなく私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を誇りとしています。今やこのキリストを通して和解させていただいたからです。祈ります。限りなくご自愛に込ませたもの聖なる御神よあなたの大きなご愛と憐れみと恵みによりまして私たち今日があることができますということを心から感謝を申し上げます。あなたを思わずあなたに背き誇りに思って世を過ごしておりましたこともいかにあなたに背いているかを思い今主イエスキリストの大きな恵みによってあなたの教会において召されてあなたは信じることを許されまたいかなることを経験した時にも信仰によって勝ち得て余りあるところの生活をさえ与えられておりますことを思いまして本当にもう思ってもよりのつかない大きな感謝を持ってあなたを改めて仰ぎます。本庁はまたあなたの慈しみたまえまた互いに愛する兄弟姉妹たちとともに見舞いにありまして友どもに皆を賛美しあなたの御前にあるところの幸いを覚えることができますことを重ねて感謝を申し上げます。あなたは世の多くの人々のうちより我々を選んでくださいましたね。こうして互いに心から文字の通り兄弟姉妹たちというところの我らの愛する友を与えられておりましたこのところにあるときにもこのところを離れておのおのところにありますときにも主は共にいますしまた我らの祈りを聞いて我らに常に新しい望みを抱かせてくださいますに御恵みを思いまして心から感謝を申し上げます。どうか私たちが御前に出ますときにこのところにあなたの御霊が充満することができます。でそれはおいで我らもまた魂が高められますということをみんなで祈りに満たされてこの礼拝を全うすることができますので御助けを祈ります。主をまた兄弟姉妹たちおのおのその生活のうちに戦いと労苦と思っております。またこの世のうちにありまして悲しい悩みを経験するところの我らでありますけれどもどうかそれだけに余計に主を見上げて主をと共に歩むことができますように我らを変えてください。兄弟姉妹たちがそのところにおいてあなたの力に満たされて 良き信仰の戦いをすることができますように御助けを祈ります。今朝はまた我々が祈って待っておりました中村牧師の就任式を計画しております。このあなたの愛したもところの牧者の将来の上にもあなたが共においでくださいますように、良きあなたの羊飼いとなることができますように御助けを祈ります。こんにちは、またご聖産の身にも預かろうとしております。この時はもうどうぞ覚えてくださいます。主が我らのうちにおいでくださいますようにお願いいたします。こんにちは、また我らが敬愛いたしました市川牧師が殿に召されまして、明日はその記念の日であります。彼が生涯をかけて伝道いたしました、その教会と私たちは今一つにされております。どうか天上における彼の霊の身があなたの豊かなお帰りがあり、また彼の祈りに私たちは応えることができますようにお助けを祈ります。またどうぞこのところに今日集まることのできません兄弟姉妹たちの身にもあなたの豊かな恩返りをお与えくださいますように切にお願いいたします。私たちがこのところにおいてこの礼拝をなしております。時を同じくして日本中で各教会が礼拝をいたしております。その上にもあなたのお導かれ方であります世界中の教会がこの時代にいよいよ信仰に目覚めて真実にあなたの御心がこの地上に行われますように、おのおのがそのあなたの器となることができますように祈りを傾けさせてくださいますようにお願いいたします。本庁はお導きによりまして九州の延岡首都教会のために祈りを導かれております。この教会の牧者をはじめ教会の兄弟姉妹たち一同を帰り見てその地におけるところの宣教が前進しますというのをお助けを祈ります。我らもまた多くの他の教会の人々と力を合わせて主の福音が行き渡ることができますように自らを捧げてこれに従わせてくださいますようにお願いいたします。本庁のお礼拝終始豊かなお導きのうちにこれを全うすることができます。感謝と願いを尊い祭る主イエスキリストの皆によって御前に下げます。アーメン。引き続いて本庁は中村浩一牧師の就任式をいたしたいと思います。その前に第211番の参加を指導していただきます 弟子たちを自分の方に引っ張り込もうとする者らが起こるであろう。だから目を覚ましていなさい。そして私が3年の間夜も昼も涙をもってあなた方一人一人を絶えず諭してきたことを忘れないでほしい。今私は主とその恵みの言葉とにあなた方を委ねる。御言葉にはあなた方の徳を立て、聖別された全ての人々と共に御国を継がせる力がある。祈ります。教会の頭なる主イエス・キリストの父なる神、主は信じる者を集めて教会を建て、教師を使わして胸を導かせてくださいます。私たちはこの教会が招聘し、教会が承認したしもべをこの教会の牧師の職に使わしめようとしています。今これを行う式を胸にかなわせ、教会にとっても意義深いものとして祝福してくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。
アーメン。
聖約をいたします。あなたは今この教会の牧師としての任務に就こうとしています。あなたはこの教会に招聘されたことを神の御旨であると信じ、主の栄光のためにその身をこの職に捧げる覚悟がありますか。あなたは主の賜物を恵みによって御言葉の奉仕者としてふさわしい原稿をなし、そのこの教会の牧師の務めを忠実に果たすことを約束します。
神と教会との前で慎んで約束いたします。
韓国主イエス・キリストの父なる神は、あなたを光栄ある重大な務めにお召しになりました。聖書にどうかあなた方自身に気をつけ、またすべての胸に気を配っていただきたい。聖霊は神が御子の血で贖い取った神の教会を動かさせるとあります。あなたはこの胸に神の御言葉を述べ、聖霊天のそれを行うために召されました。それゆえ自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えなさい。自らを欺いてはなりません。人のまくところはまたその刈るところになります。常に善を行うことに負に疲れてはなりません。あなたは教会と世との前、キリストの御足の跡を踏んでいくために召されたものであります。それゆえに天にあるものを思い、地にあるものを思ってはなりません。耐え忍んでその前に置かれた長谷場を走らねばなりません。このようにするならば、牧者の頭が現れたとき、良い忠実なしもべとして、しのむことのない光栄の冠を授けられるでありましょう。教会の皆さんのご起立を願います。制約の時に、こんにちは、加藤教の皆さんを代表して制約していただきます。あなた方が招聘したこの敬愛する教師は、今あなた方の牧師として主から使わされました。あなた方は心から感謝してこの教師を受け入れる覚悟がありますか。元来牧師の任務は 教え、進め、導き、また戒めのことであります。それゆえにあなた方は牧師の徳、真理に謙遜と善意等をもって聞き従うことを約束しますか。牧師は重大な責任を身に負って群れを守るものであります。それゆえに人たちが命じたように牧師に対して従順であることを約束します。牧師は人を救いに導く務めを委ねられたものであります。あなた方はこのために牧師を励まし、また支持することを約束します。あなた方は教会の中で紛争を起こしたり、党派を組んだり、分離を図ったりするようなことはなく、どんなことでも愛と和らぎと思って行い、ことごとに愛慰め、励まし、支えて牧師にその職を全うさせることを約束します。兄弟姉妹、主は福音を述べ伝える者が福音によって生活すべきことをお教えになりました。また聖書に御言葉を教えてもらう人は教える人とすべての良いものを分け合いなさいと書かれています。これは主および人たちが年頃に教会に教えたことであって、あなた方もまたすでにこれを約束しました。あなた方は神の恵みによって誠実にそれを守ることを約束します。
私たちは神と教会との前で慎んで約束いたします。
祈りましょう。天にいます聖なる父、御言葉をもって世界を作り、すべてのものを治め、その一人子を頼むほどにこれを愛し、また彼によって世をご自分に和解させ、私たちに和解の福音を委ねられました。恵みを感謝いたします。私たちは今ここに愛する教師を主が選んで、この教会の牧師となし、彼をその務めに就かせてくださることを感謝いたします。どうか聖霊を彼にいたし、愛の御言葉の奉仕者にふさわしいものとならせ、折を得てもいなくても福音を述べ伝えるのに産むことなく、飢えた魂を養い、御言葉の真理をもって罪人を救いに導くことを得させてください。主の恵みによってその言葉と行いとが全て人間にかない、これによって絶えず主の栄光を表し、また常に人々の模範となるようにしてください。恵み深き父よ、この教会を帰りに祝して豊かな恵みをお与えください。教会の兄弟姉妹たち一同、大きな喜びと感謝を持ってこの牧師を迎え、信頼と敬愛とを持ってその指導に従い、柔和と謙遜とを持って信仰に進み、牧師と共に主の技に励みますように、このようにして主の御霊がこの教会に満ちあふれ、福音の真理を世に明かしし、いよいよ主の栄光を表しますように、我らの大牧者なる主イエス・キリストの御名によって願います。
アーメン。
度本日願って183番の賛美を歌いましょう。それに対して答えることがなくてはならない。 いつもそう思ってこのところに立たせていただいております。私たちの礼拝は決まりきったことをただ形式的におざなりにやっておって、それでいいのということはありません。それでどうしてもそこに今日の礼拝に来て本当に良かったと言って皆さんも喜んでくださるし、また説教に立たせていただいたところの自身も今日は本当に説教によって良いご奉仕をすることができたというふうに思う礼拝であったりと私はいつも願っております。十分に答えられているかどうかは疑問であると思って、内心反省はしながらもこうして話をしているのであります。しかし教会は神の家であります。したがって神の霊が充満しているところでなくてはなりません。人間の集まっている数ではありません。ただこのところは神の霊に満たされているところであるという確信が私たちみんなの中になくてはならない。こう思って私たちは礼拝をしているのであります。したがってあの神の御霊の満ちているところに行って、今日は一つどうか自分の魂に大きな神の祝福を覚えていきましょうという期待を持っておいでいただきたい、 し、またそうしていただいていると信じているのが私たちであります。そうして来るおいでになる限りはどうか期待を持っておいでになると同時に、このところに満ちたのところの神の前に本当に敬虔な平和があった思いを持ってこのところで追っていただきたい。それと同時にこのところにおいて私たちのために主イエスをも惜しまずしてお与えくださったところも、その神に対して私たち自身も自分を捧げましょうという新しい決意を持って皆さんがここへ臨んでくださるならば、神は必ず大きな報いを与えてくださるに違いない。こう私は信じていくのであります。さて信仰の生涯においては誰にでも大きな経験があるものである。日曜学校あるいは教会学校から教会に来てずっとそのまま大きくなって、そしていつの間にか教会員になって、別に感激も何もないっていう人があるかもしれませんけれども、それでは信仰の生活というものは成立しないであります。それで誰かそういうふうな状態でありましても、いつかは大いなる経験というもの、信仰ということはなんと大きなことであろうという経験をしていただく時があるに違いない。自分の生涯を考えてみてもやっぱりあの時だということが私たちのうちにはあるものである。それは突然やってくることがあるかもしれません。歩いておるうちに突然まさに神の声を聞いたと思うような大きな出来事に出会うかもしれません。またあるいはその時は皆さん今であるかもしれない、こう私は思うのである。それで人生の転機になるような経験は様々なところで与えられるものでありますが、私たちはこの世において多くの問題を持ちながら生活しておるものでありますけれども、その問題もこの信仰の大いなることを経験いたしましたならば、全てのものが変わっていくんだということを信仰の経験では知るのであります。 ここに名前は申されませんが、一人のごく普通な人がおりました。まあ世間一般にあるところの真面目な人でございます。それで自分の仕事も着実にやっておりました。この人は特別に善人でもなければ、かといって人に迷惑をかけるような悪人でもあります。そして仕事もよくやっておるのであります。立派ではないかとお考えになるかもしれませんが、それでいてこの人ご自身は満足していない、自分の生活の中で。それで人からも声をかけられるし、一遍教会に行ってみようと思って教会の夜の伝道集会に出てみた。そうしたところが、そこで、まあ、いわゆる伝道集会で訴えて、そして信じなさいと言ってこう訴えている集会でありました。こういう集会が皆さん経験なさったことがおありでありましょうか。この教会ではあまりいたしませんので、終わりであるかどうか分かりません。昔香川豊彦という大伝道者がおりまして、そして神の国運動というのをやりまして、日本中この香川豊彦先生に回って大きな集会をいたしました。私のおりました土地にもおいでになりまして、小学校の大講堂を借りて、そうして盛んな伝道集会をされたことを覚えています。どんなお話があったか覚えてはおりませんけれども、その最後になってこの私の話を聞いて志を立って信仰をしようと思うものは、どうぞ今みんなが役員がカードを配るから、そのカードに自分の住所と氏名とを書いて、そうして信仰を決心をしますということが、そのカードに印刷してあるから、そこへ自分の証明をして出してもらいたい。証明をした人は後でみんな前に出なさいとこう言って呼んで、そして前に出て、あなたは教会にまだ教会に行ったことありますか、初めてですか、3回目ですかというようなことを言って、その人教会に結びつけるって働きを根気よくこの香川先生がやりまして、それだけの大きな働きもせられたわけで、それでそういうふうなことがよく教会の中にあるものですから、ちょうど今言いましたところの、まあ、何でもないこの人は、しかし業務満足ができない、教会に行ったら何か自分の心に満ちるものがあるかもしれない、人生は何かを思い浮かあると思って、どうも何かは正体わからないんだけれども、自分の心にあるところのモヤモヤをどうしたらいいかと思って、それで、教会に行ってみようというので教会に来た。ところが今言いましたように、これは香川先生の今日集会ではありませんけれども、どうぞその信仰の決心を書いて自分の証明をして、そして私たちの方に出してくださいということでカードも配られたら、その人はいよいよその手になって信仰を持って何とか自分はしなければならないと思うけれども、どうもそういうふうに言われることには、何だかこう心に満足しないカチンとくるものがある。それであの時にこう空気をどんどんどんどん盛り立てていって、そして粘土性をわっといってあふり立てて、感情的にあふり立てられて、その拍子にそうだと思って帰っちゃったというふうなのでは、どうも本当の自分ではないような気がする。冷静な人でありますから、そう思ってそのカードを、名前を書いたんだけれどもポケットの中に入れて帰ってきた。で、何とも言えない気持ちになって、その晩には眠りにつきましたところが、3時から4時頃になってもう目が覚めて、なんか眠れなくなっちまう、ところの上に座って、そうして 神様と言ったってどういう神様だか分からないけれども、とにかく神様っていうのを持って、神様私はあなたを信じたいと思うんですが、どうしたらいいでしょうってその人はお祈りをしました。お祈りしているうちにその人は決心がついて、そしてポケットの中に入れてきた紙を出して、自分の名前をちゃんと住所氏名を書いて、そしてその封筒に入れて、その次の朝まずポストのところに行って、ポストの中にポンとそれを入れた途端に変わったことがその人の中に起こった。その人はなんかポストの中にポンと落ちたと同時に、なんだか自分の心の中にあるところのモヤモヤがすっとなくなったように思った。肩身をいっぱい重荷を負って自分は生活していると思うんだけれども、何か自分の肩の荷がいっぺんに下ろされたような気になる。でそういう機会で彼は本当に本気になって教会に行くようになりまして、そして信仰的に立派な商売をして、でそして大きな働きをして、人様のために非常に大きないろいろな働きをして、そしてやがて天に召されていた人の話を聞きました。それで私たちは自分についてもやっぱりそれぐらいのことは考えなければならないと思うのであります。教会というところはどういうところであるかということを私たちは考えて、漠然と教会ということを考えないで考えていますと、自分が本当に自分の心の一番深いところで思っていることが本当に実現するところが教会であると、そう荒らしめなければならないと私たちも感じておるのであります。例えば神様に使えると言ったって、なかなかそういうわけにはいかない。それにはいろいろなやり方があるでありましょう。ある時この教会にもよくおいでいただいた岡村先生の、おられた徳島県の鴨島というところに大変立派な教会があります。徳島県というところは日本で一番伝道の困難なところです。立派な牧師や立派な宣教師がたくさんいたのに、なかなか教会がしっかりしない。そのところへその三戸栄一という牧師は香川先生の弟子であります。そこへ行かれて伝道を始めて、人口7000という小さい町に100人から人が集まるという教会ができております。そしてそれはもう伊藤先生ご夫妻の献身的な働きで、そこへ岡村先生はそこで、救いを経験されたところが、そこに一人の目の見えない方がありまして、目の不自由な方がありまして、マッサージをやっていらっしゃる兄弟、福井さんという兄弟がありまして、その兄弟のことを本当にこう尊い人だということをその伊藤先生から聞かされたことがありました。教会に来ているうちに、自分はこういう決心をされて、私お金のことを言っているのがありますが、それで、決心をされて、どうしてもその神様のために聖書の中では10分の1を捧げと書いてあったのは、自分の手で持って働いて、稼ぎ出したところのお金の中から10分の1を教会に捧げましょうと言って、そして自分のポケットちょっと袋をこしらえて持っておってですね、でマッサージに行って一生懸命に治療をした上で、治療代をいただくと、その場で持って10分の1をこっちの袋に入れたと。それでやっておるうちに、自分の1を捧げるだけでなくて、もう自分の1捧げられないかと思って袋を2つにしたところが、またそれをもう教会に持って行って捧げて、神のために捧げて、そんなら捧げたら貧しくなったかというと、ますます忙しくなって、ますます働きを神様らしくしてください。ああ、 本当に兄弟ですよって言って、その伊藤牧師の私の話になったことを思い出すのでありますが、それぞれに信仰の問題について、自分の信仰についても、また自分の周囲の方についても、みんな一つの夢と幻が終わりになるはずだ。そしてそれは必ず教会というところにおいては、本当の祈りを持ってこの教会の礼拝に出てくださるならば、私は実現される夢を私たちは持つべきものだと思います。それで一番大切な、一つの信仰における大切なことは、自分をどうして手放すことができるかという一つのことだと思います。なかなか私たちは自分というものを明け渡されないんです。自分の愛する人に対しても、自分というものたちを守っておって明け渡されない。人から何か願われた時にも、そこで自分はきっと自分を忘れて明け渡すことができる。ところがこの世の中の大きな仕事というのは、みんな自分を忘れて自分を明け渡した人によって大きな仕事ができているわけでしょ。それで伝道者であるところの私たちは、自分自身もそうでなくちゃならないと思うと同時に、そういうふうな兄弟姉妹たちに会いたいと思うんですね。それで教会というところは、自分を明け渡すことができる訓練の場所であると私は考えるんです。それで教会で信仰を持ってくださって、そこまで夢を実現してくださるのは、牧師の力なんかではないのです。牧師がそのしてると考えたら、よっぽど傲慢な牧師になっちゃう。それをなさるのは、その人々の信仰の相手であるところの主イエス・キリストなんです。キリストを本気になって信じて、キリストに自分が自分にご自身を捧げてくださったように、自分もキリストにその何分の1でも捧げるというところの決心ができたならば、そこでその人は自分の思っているところの本心の願いというものはできるんだ、こういうことを確信してくださるに違いないと思うのです。したがって教会は、教会に来てくださるところの方々が、こういうふうな信仰の経験を持たれて、生き生きと自分の生涯をやっていただきたい。あの人は本当に生き生きとして、若いも年寄りみんな、そういうふうに私たちは願うのに、自分もそうしたいとこう考えるんです。年取って衰え張ってたっていうような顔したくないと思うんですね。そして自分を生かしてくださるイエス・キリストによって、生き生きと私たちは生きているというのが、私たちの信仰の証であると思う。そのためには自分を明け渡すということの訓練を教会によって持たなければならんと思いますね。前にも話したことがありますが、私が大変お世話になったところの3人の宣教師があります。私のおりました教派の宣教師ではありません。私のいとこの教派の宣教師でありますが、彼だからどんなに可愛がられたか私は分からないと思います。彼らは、姉さんがいて、弟がいて、その下に妹がいて、3人兄弟で、3人は牧師の子供である。そしてその牧師の奥さんであるお母さんは、いつでもその子供たちのために祈ってた。毎日毎朝祈るけれども、日本に3人子供を残している、そこのところは特別に念を入れて長い時間祈ったという話を聞かされました。そして日本に来ておる間、この3人の人々、私の年上の人みんな、それで3人の人々、今は世におりません。 けれども彼らの伝道の話を聞いたら英語で面白いことを言ってくれました。なんて言えばって、なんて言えば、それから吠えられば、それから吠えねば、どう言えばって、エヴァというのは誰でもくるですね、ホワッとエヴァというのは、そこで日本語に直すと、この人々はその人のためには求められれば、その人のためには何でもする、ホワッとエヴァというのは何でもする、それからホエネヴァというのはいつでもする、吠えればっていうのはどこでも行くって言うんです。吠えればっていうのは誰とでも一緒にやるって言うんです。常に何でもやるんです。いつでもやる。それからどこでも行く。誰とでも一緒に連動する。彼らも生涯その子にやりましたですね。それで日本の戦争の時には彼らは兄弟姉妹を捕らえられて、そして拘置で抑留所に入れられてしまいましたけれども、帰りませんでした。国に帰れ帰れと言っても帰りません。どうして帰らないかと言ったら、この日本の行く末を見ないでは私は帰れません、私は帰れませんと言って、ついにこの最後まで戦争が終わるまでおりまして、戦争が終わって私がこの二人の姉妹に会った時にはもうまるで年寄っております。苦労してですね。それでも彼女たちが言ったことは、あなたたちずいぶんご苦労されましたねと言ったら、その返答は、いえ、苦労したのは日本の人々ですよって言いましたですね。もう言葉が出ませんでした、私は。本当にそこに一人の神に捧げたクリスチャンがいるということを思いました。それでそこでですね、人生が悲劇という話を一つは、少し話が長くなりますがご辛抱ください。今日は人生が悲劇ということを一つ話していたいと思いますが、人生の悲劇というのはですね、神様が与えてくださっているところの尊いものを使い切れないで、そのまま残して死んでいっちゃうということです。これよりもったいないことは、このもったいないもったいないって明治の人間よく言いますけれども、これよりもったいないことはありません。皆さん一人一人のうちに神様が何かを与えておいでになるんです。それと同時に能力を与えておいでになるんです。それでこの幼稚園でもですね、来てるお母さんでいろいろ勉強ができないとか、どうも知恵が少し遅れてるってお母さんがあります。私は何度でも励ますんです。この子にはこの子に与えられているところの神様のものが、賜物があるんだから、それを見つけてあげてほしい。この子はこの子として生きているところの大きな力を神から預かっているんだと、こう言って申し上げるんですが、多くの人々、私たち自身もそうです。自分の神様から与えられている賜物をもう 100% 使い切って、そして天国に帰っていくなんて人は本当に少ない。 20% か 10% で使わない人もあるし、それで神様はこの世の中の私たちを生かしてくださった限りには、自分の与えられているところの夢だとか希望だとか、それを 100% 使われました。そしてその夢は神様が私たちに生まれた時に与えてくださいました。子供を持ったお母さんにもだから申しましたし、子供はお母さんが持ってたところの夢を持ってくる。で、お母さんが自分の体内に宿している時から持ったところの夢は子供の中に夢としていって、そしてその夢の上に神の恵みが加わって、その人は素晴らしい人になっていくのであるようです。しかも プラチナある人はですね、人生のっていうことを話した中に、この世で大切なものは魂を高く保っていくことである、高い高潔な魂をいつでも持ち続けて人生をやっていくというぐらい尊いことが私たちにあるでありましょうか。それで私たちは教会に来て命の言葉であるところの聖書の話を気になって、私たちもそれを語らせていただいて、そして何百年も歌い続けてきたところの、そして多くの人々の心まで魂まで変えていったところの、我らの先祖から伝わったところの賛美歌を歌って、そして聖書を読んで生活しているわけであります。そして私たちはそれによってまた新しい夢を与えられて生活しているわけでありますから、この世の中の生活というものは美しいものばかりではありません。先ほどの73編で読みましたようにですね、ずいぶんこの世の中が残酷なものだとか醜いものだとか、また悩み苦しみはありますし混乱はある、それから私たちは生きているのでありますが、その中において私たちはイエス・キリストを救い主として信じることによって、美しい栄光に輝く本当に愛に満ちたところの一人の人間として生きることを許されておるのが私たちでありますし、教会はそれを与えなければならないところであると私たちは信じておるのであります。そして最後まで夢を持ち続けるということが私たちの大切であると思う。その夢は決して欺かれない。一人の青年がありまして、大変立派な青年で、小学校の優等で、中学校の優等で、高等学校の優等で、しかも小さい時に自分は医者になろうと思って、お医者さんになろうと思って決心して、医科大学に勉強した。医科大学でもまるでトップの成績を持って、それで成績のいい人のように冷たさなんかなくて、心の温かいいい青年で、みんなからこの人は立派なお医者さんになるだと思って期待された。で、自分もそのつもりで一生懸命やっておったところは、ある時になってどうもなんか胃が痛いという、どうもこのまま変だ。それで、精密検査をしてもらったところは、自分の尊敬しておる教授がやってきて、残念ながら君は今まで気がつかなかったようだけれども、がんだったんです。そして、もうしかも、末期的症状で、手の施しようがない。こういうことをその教授は言ったそうです。まあ、病気を告げるお医者さんと告げないお医者さんがいらっしゃいますけれども、この頃はだんだん、あなたは何ですよっていうのを告げるお医者さんが増えておりそうなんですが、そういうふうに言いました。彼はクリスチャンの家庭に育った人がありました。それで、彼はお医者さんと看護師さんに、しばらく私を30分ぐらい一人にしてくださいと言って、一人になって、そうして30分ぐらいしていったら、この私を実験に使ってもらって、私と同じ悩みを持つ人のために、私が亡くなるまでもあなた方の治療の実験に使ってもらって、そしてもういよいよ最後の近い時が来たなと思った時に、その人が言いますのには、少し遠いけれども自分の郷里に帰って自分を愛してくれた人々に会いたい、その目に自分がいつも見ておったあの山田の川田の人を見て、それから天国に行きたいとこう言っているので、友達や彼を愛する人々が集まって彼を信頼に乗せて飛行機に乗せて自分の国に送り返した。で、彼は自分に言った通り 自分の国に帰って親しい人々に会って、そうして、生川を見て2日のうちに天に召されたそうであります。この人は持っておったところに夢をですね開くことができなかったとは私たちは考えない。この人は天国の門を前にしてこの人の持っておった夢は一遍に花を咲いたわけでしょ。私たちは最後までその望みに生きるところのものであります。そして私たちの持っているところのこの教会は主イエス・キリストの教会であります。主を信じる者は運命にも打ち勝つ心のものであるということを私たちは信じて信仰しているわけです。どうぞ皆さんもどうぞ持っていらっしゃる夢をどうぞ神様に託して、そして大いに夢に花が咲いていくような、神は決してそれを欺くようなことは欺かないというのを信じて互いに進みたいものではありませんか。言います。本庁愛するところの兄弟姉妹たちともに